もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
61歳、
結婚してます？
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
62歳です。
お子さんは？
2人いまして、はい、38歳の長女と、はい、36歳長男です。
はい、でこのお
二人とも独立してます。
今お二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
まあ、10ヶ月ぐらい前にちょっと肩を痛めまして、
はい、
会社の内容がちょっと厳しくなってきたんで。
あ、会社の内容っていうこと、あなた自分で仕事をされてるんですか？
いや、自分じゃないんですけど、某スーパーで勤めてます。
あ、そうですか。はい、はい、要するに勤めている、その勤め場所でちょっと体がしんどくなったということですか？
ちょっとしんどくなったんで、はい、このまま勤めようか勤めまいか、まあ、やる気はあるんですけど、
はい、
仕事の内容に体がついていけないんで、
はい、
心もちょっと折れかかってるみたいで、
はい、
で、まあ、年も年なんで、今新しいものが頭の中に入ってきづらいんですよ。いろんなことを覚えなきゃいけないっていうか、まあ、そこにはもう何年も勤めてるんですけど、
はい、
ちょっと内容が変わりまして、
はい、
覚えることもあるんで、それが頭の中に入ってこないから、ちょっとついていけない状態になってるんですよね。
はいはい、
体もちょっと悪い状態になってるんで。
はい。で、この肩を痛めるっておっしゃいましたけれども、これは、あれですか、お医者さんかなんかに。
一応、医者に行きまして、
はい、
肩、ま、筋肉が腱板断裂っていう診断をもらってるんですよ。
はい。
それで、まあ、腕に力が、まあ、握力もなくなって、腕に力が、肩以上に腕が上がらないから、あと左、今左手なんですけど、
はい、
後ろに回らないっていうことなんですけどね。
腕が上がらないっていうと、スーパーで仕事してても確かにきついね。荷物運ぶとき
に、は、まあ、持てることは持てるんですけど、肩以上に上がらないから結局右手で持ち上げたりするんですよ。
はいはいはい。
まあ、結局右手ばっかり負担かかっちゃって、
うん、
まあ、右手もちょっと今腱鞘炎みたいな状態になってるんですけどね。
はいはいはい。
だからこのまま会社を続けていこうか、
うん、
まあ、このまま休職になるか、有給もまあ40日ぐらい残ってるんで、
はい、
まあ、使えたら使いたいんですけど、結局私が休むと私の上司が休めない状態になっちゃうんで、
はい、
それで悩んでるのもあるんですよ。
肩の痛みの問題っていうのは分からないんですけれども、
はい、
これは治るのは治りにくい、
治りにくい
ですか？
ですね。この腱板断裂したとこは、まあ、お医者さんに言うには他の筋肉をつけろと、周りの痛めたところじゃなくて、
はい、
痛めてないところに筋肉をつけて、
うん、
動かすような、
うんうんうん、ということは40日の休職で有給休暇を取っても、うん、
まあ、
お医者さんが言うにはよくはならない
と思います。医者からも良くなるか良くならないかは分からないって言われてますし。
あ、分からないって言われてるんですか？
そうなんですよ。
あ、っていうことは良くなる可能性もあるわけね。
あ、そうなんです。良くなる可能性もあるんですけど、まあ、私の本人次第っていうか、痛いとこを無理やり少しずつでも動かして筋肉をつけてくれって言うんですけど、はい、やっぱり一人でストレッチやったりなんかしたりするのも結構痛いから無理しなくなっちゃうんですよね。
うん。今あなた、心が折れかかってるって言われましたけどね。
自分のこの左手があんまり動かないから、
うん、
やっぱり思うような仕事があっても、
うん、
こう急いだりなんかできないじゃないですか。だから仕事も遅くなっちゃったりするから、上司に迷惑かけてるなっていうのもありますから。
うん、まあ、その上司にとかね、周りに迷惑をかけてるっていうのは、おそらくあなたすごい生真面目だから、
うん、はい、
そこら辺のところはすごい辛い、とこなんだろうと思うんですよ。自分が迷惑をかけてるっていうことがね。だけど、なんとなく、その、肩の問題っていうのはあるけれど、気持ちの方も一つ、こう、対抗気味っていうか、前向きになれなくなってしまって、 得て、だからそれがストレッチをやるつも気力も出ない、他の筋肉をつける、
そうなんですね、
ということをお医者さんに言われても、なんかそういうことをする気力もできないと、
今ちょっとそういう状態になっちゃってますよね。体が疲れてるのもありますし、
だから体の問題もあるけど、
心の問題もありますね。
心の問題もあるよね、はい、心が、だからいや、まあお医者さんは良くなるかもしれないって言ってんだから、やってみようか、というように気持ちが、
ちょっと前までは思ってたんですよ、それなりのことはやってたんですけど、で今もたまにちょっと体の調子がいいと動かしたりはなんかしてるんですけどね、
それで先ほどその周りに、まあそういう状態で周りにそのいろいろね迷惑をかけてるっていうのは、すごくあなたが心配してるっていうのはよくわかるんですけど、上司はどういうように言われてるんですか？
ですね、一応10ヶ月前にこう痛めた時に、まあ10日間ほどお医者さんから診断書もらいまして、休んでたんですけど、別に一向にも良くならないし、お医者さんに相談したら、うちにいてもしょうがないんで、ある程度動かした方がいいよと言われたんですけど、まあ、ある程度動かすような仕事じゃ結局今のところなくなってきちゃったんですよね。普段の仕事の状態になってるんで、で結局私の代わりにやるものが結局いないですから、会社も休めないし、
まあ、それで悩んで今どうしようと思ってるかっていうことですね。
はい。
わかりました。今日はですね、スタジオにシンクロの銅メダリストで、メンタルトレーナーの、田中ウルヴェ美也子先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
はい。
はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで怪我を、腱板断裂を左の方、できたことのメリットを考えていきます。
はい。
この怪我のメリットをメンタルトレーニングという立場で私が、もしあなたにこう勝手にご指導してもいいのであれば、この怪我で、あなたは何を学べるかというと、大きく分けて2つです。
はい。
人に頼るというスキルを学べるようになります。もう一つは、二つ目は、弱い人の気持ちを分かるようになります。
それはもうね、今のこの年になって、分かってきました。
あ、そうで、お怪我からですか？それとも、お怪我以上にもうすでに？
もうその前から、いろんなとこを、やっぱし私、もうこの年なんで、61なんで、いろんな精神病も他にもありますし、なんでこの人遅いんだ、歩くの遅いんだとか、そういう人の痛みが今になってつくづく分かってきました。
あ、よかったです。じゃあ、体がうまくいかないとか、というような方の気持ちはもちろんもう分かり始めていて。
もう分かりました。
で、怪我をしてもしかしたらさらに、こう、分かり始めたりもしておられますか。はい。はい、そしたら、この二つをこう、学べるというふうに、見方を変えていただきたいんですね。
はい。
今まず、メンタルのことだけ話してるんですけど、
はい、
怪我をしたことで僕が得たことは何かっていうふうにちょっと考えてみていただきたいんです。はい、もちろんデメリットはたくさんあると思います。
はい、それは分かってます。
ね。でも、どんな怪我も、どんな成功も、必ずメリットとデメリットがね、ありますものね。私よりも人生の先輩でおられるので、なおさらお分かりかと思うので、どうしてもデメリットばっかり考えることにはメリットを考えていただきたいので、あえてちょっと、人の弱みが分かるようになったなとか、わざと箇条書きに書いておいていただきたいんですね。書くだけで頭の整理ってできるので、今日はぜひメリットを書くってことは一つやっていただきたいことです。で、あともう一つ、最後に、体の方なんですけれど、この怪我の度合いがちょっと私もちろん見てないのでわからないのですが、医者ができることと、理学療法士ができることと、フィジカルトレーナーが、つまりアスレティックトレーナーができることは、アプローチが違ったりします。
はい、
なので、ぜひちょっと体のことは検索などをして調べていただきたいのですが、今、あなたから伺った話だけを聞けば、絶対に治らないって言われてるわけではないので。
ないですよ。
そうですよね。
やっぱり整形外科にちょっと友人がいまして、
はい、
その人に相談すると、どんどんいろいろ
言っていただいたり、
私に合った、なんですか、トレーニングやつをコピーしてもらっていただいたりはしてるんですよ。
ああ、 肩の痛めたものは、ぜひやっていただきたいことが、呼吸法からです。
あ、呼吸法。
はい。呼吸だったり、はい、あるいは骨盤や背骨のインナーマッスルです。全く肩とは違う場所を鍛えていただきたいです。あの、その辺は例えば、ピラティスってご存知ですか？はい、あの、それこそピラティスのグループレッスンではなくて、一対一でやっているところなどをご近所などでお探しいただくのも一つです。あの、ピラティスは、あの、ご存知かもしれませんが、リハビリのためのトレーニングですから、あの、もちろん、こんなことも、あの、理学療法士さんだったり、あの、ピラティスの専門家の方だったらできますので、呼吸とか骨盤周りの筋肉のトレーニングだけでも、はい、あの、肩に支障がない、体の動かし方を、あの、学べるようになります。ちょっと、あの、腕とか、肩甲骨あたりをあまり触らない他のトレーニングをすることによって左の肩を高めるんじゃなくて肩とか腰とかを鍛えることで腕にあまりあの支障がかからないような体の使い方ってあります。
ですからね、仕事がね、両腕を使うような仕事なんですよ。
あの、そうしたら例えばももの後ろだとか、お尻の筋肉だとかっていうのを鍛えることで、代償できるようなことも、まあ、もちろん、腕が、あの、元気じゃなきゃダメなんですけど、あの、リハビリとすると違う部位からトレーニング。
からやっていった方がいいと。
はい。はい、まあ、もちろん、最終ゴールはね、あの、バーベルを持てればいいんですけれど、少し落ち着いて焦らない、焦らないって一生懸命書いていただいて、ちょうどせっかくいい年なんだから、しっかり鍛えようなんていうふうにこう思って、で骨盤とかももとかっていうところから徐々に徐々に高めていくと、はい、また全然違うアプローチになれるかとは思います。
はい、わかりました。
はい、ちょっとあの心と体両方言ってしまいましたが、あのいろんな問題解決をこうあのやっていければとは思います。
はい、
はい、ちょっと加藤先生にお渡しします。
はい、どうもすいません。
はい、
あの今、はい、田中ウルヴェ先生からね、怪我したことのメリットという
かね。そうですね。そんなことは考えてませんでしたね。
ねえ、これは素晴らしいことですよね。それであなた自身が弱い人の気持ちがこれでわかるようになったって言いましたでしょ、これものすごいメリットですよね。っていうのは、弱い人の気持ちがわかるようになったってことは、あなたの視野が広がったってことなんですよ。で、あなたむしろね、非常に義務責任感が強くて真面目なんですけれども、視野の広いタイプじゃなかったんですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
で、それが、今、宮越先生のご指導で、視野の広い人間に変わりましたから、これは大変なメリットです。視野が広がった。これはもう大変、60歳からな長い人生を考えたら、これはもう肩に痛めたっていう肉体的なデメリットを十分超えるメリットだと思いますよ。
はい、
これで気持ちが優しくなるから、周りの人のあなたに対する態度も変わってきますよ。あ、やっぱり、ね、気持ちの優しい人と気持ちの優しくない人ではどうしても周りのその人に対するイメージ変わりますからね。
そうですね。それはもう十分この年なんで分かりますんで。
ですから、じゃあ、この体を痛めたことのメリットに、長い人生を考えて、これも良かったんだと、そういう長い人生の枠組みで考えてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。は
い、ありがとうございます。どうも。
几帳面で義務責任感が強い真面目人間、人から認められたいという気持ちが強すぎます。